理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか？ポッドキャスト番組そんな理科の時間では身近なことを科学の視点で解説しています。毎週金曜日配信で月に一度星空案内もしています。あなたの日常にそんな理科の時間を。ではポッドキャストでお耳にかかりましょう。
そんな理科の時間 B、 聞いてください。ごきげんよう。
宇宙って難しそうという社会の認識を根本から変える大学生2人の宇宙再発見プログラム、コペテンナイトは、理系女子と文系女子が宇宙をゆるく楽しくわかりやすく語るポッドキャスト番組です。くすっと笑えて宇宙に詳しくなれるコペテンナイトはあなたの知的好奇心を刺激します。毎週水曜土曜に更新していますので、ぜひ一度聞いてみてください。よろしくお願いします。
アクゲラジオ、もっこもこパレード。
違いのわからぬバカ舌と言われても、美味しいもののストライクゾーンが広い人生って幸せよ。青春アルデヒド、ウォーデイドラ。はい、アルデイドの時間です。
谷脇です。
言ってました通り、ゲスト会をやっていきたいなと思ってて、
はい、
しばらくは、ポッドキャストをやってる人をゲストに呼ぼうという取り組みを、一旦目やろうと思ってます。ね、
はい、
いつまでとかあんま考えてないですけど、
はいはいはい。
で、早速ですが、今日は、ポッドキャストをやってる人を呼びますんで、
はい、
自己紹介お願いします。
はい。はい、恐怖の日の出登場のパンダ企画です。
あ、案外出てもらったことないですよね。
何回か
パンダ企画として俺は初めてやと思う。肉肉としては
肉肉とパンダ企画はあれなんですね。使い分けがあるんですね。
一応使い分けはあるんですよ。
なるほどなるほど。
肉肉はまあまあニックネームなんですけど、まあシルバーショップをやってたりとか、あとアニアギさんと以前一緒にやってたね、
はいはい、オンドリココラブね、
あれは肉肉名義でやってたんですけど、はい、今ちょっと家族と仲間で恐怖の日の出登場というね、DJ ユニットをやってる。
DJ ユニットなんですね、あれは。
一応 DJ、一応 DJ ユニットなんですよ、あれは。やってるのが、その名前がパンダ企画。
ああ、なるほど。
そうやな。
はい。
いや、DJ、大阪で一緒にやってて。
はいはいはい。
だけど、東京にその仕事の都合で引っ越して、結果、その、親子でやってるんですよ、今。
うん、うん。
嫁と息子と3人でやってるから、うん、メインが。だから、余計よくわからんっていうか、土地狂ってるんですよ。
うん、うん。
息子いくつですっけ今。
今今年で11歳かな。
ちゃんとギャラもらってステージ
で。そう、ね、ここ彼の小遣いはあれなんですよ。ワンステージ1000円なんですよ。
へえ。でも当時そんな年やったら1000円結構大きい。
そうそうそうそう。だから月に2回ステージがあったら2000円なんですよ。
けどゲームとか買うときも自分のそのお金から買うから、
うん、
なんか親に借金してゲーム買ったりしてね。
そう、
すげえな。
6000円のだから、ね、ゲームが欲しい。はいはいはいはい、お金足りへんやん。どうすんねんったら日の出で返すって。で本人が言うんですよ、日の出で返す。
出世払いです。
そうそう。じゃあ月1回ワンステージ1000円やから、じゃあそれ6回分なって言って、今こう、どんどん消してってて、ちょうど昨日、5月3日にね、ベニゼロさんで日の出のイベントをやったんですよ。それで借金がなくなったんですよ。関西になったんですよ、それで。
関西
で。何買ったんやろ。
なんかね。
モンハン？
モンハン、あ、そう、モンハンとか、そんなポケモンかなんかのやつ。
あ、ポケモン最近出たね。
そうそう、それを欲しいって言ってて。
なるほど、なるほど。いや、でも偉い、自活してんやな。
自活。自活。いやでもさすがに、まあ、5年生になったんですよね。
はいはいはい、はい。
なったから、1月500円あげることにしたんですけど。
あ、
それまではもうワンステージ1000円。あ、それまではね、 家の風呂掃除を毎日しろと、
はいはい、
で、それをやそれがお前の仕事やと、うん、でそれをやったら月1000円っていう言ってたんやけど、うんうんうん、やらんのですよね。まあ、サボったり、うん、風呂を洗わずにお湯入れてたりとかね。
ああ、なるほど。
で、あと寝てて入れなかったりとかね。
はいはいはい、はい。
で、結局、俺なんか、ちゃんと1ヶ月丸々やってないのが多かったから、
はあはあ、
ちょっと腹立ってね、もう、ワンステージ1000円ってことにしたん
ですよ。なるほどな。
そう。まあ、その方が分かりやすいっちゃ分かりやすい。うん、
基本にやりたくてやってるからな。
最近はね、
うん、
昔はね、はいはい、まあ行くの嫌やとかね、なんで俺が行かなあかんのや
と
か、
あ、まあ、いろいろ面白いことが起きてますね。
そうそう、あのね、うちの子ね、5歳からステージ上がってるんですよね。
は
あ
は
あ
は
あ、で、東京に行ったじゃないですか、さっきね、はいはいはいはい、部長さんが来たようにね。今、家族3人がメインなんですよ。そう、大阪でやってた時は、その他他にも大阪のメンバーが4、5人いたから。はいはいはい、
うん、ユニットがね、違うメンバーがい
た。そうそうそう、5、6人で結構な初対やったんですけど、はい、家族3人ポッキーじゃないですか。あいつも欠かせないメンバーなんですよ、今。
あ、なるほど、なるほど。
し、なんなら、その親子でってところに対しての客の付き方もしてる感じが見ててあるもんな。
ね、息子のね、ファンがいるんですよ。
へ、
人気あるんですよ、あいつ。
へ、
確かに。大阪のメンバー誰もファンはおれへんから、
そう、
別に個人に対しては
、あのね、本当それでこの息子のねグッズとかを作ったら売れるんですよね。
すげえ。
だからね、知らん人が僕の息子のキーホルダーぶら下げてたりとかね。
いや、すごいよな。
面白いなと、 T シャツ着てたりとかね。
確かに
不思議な、
そう、なんか変なことになってるんですけどね。
まあ、でそれの、あの流れでラジオも今やってるっていう感じなんですけど。
あれってなんか東京って行って何年ぐらいなんですか。
行ってね、ちょっと4年目。
あ、もうそんな経つんですね。
そうそうそう、結構経つんですよ。
はいはいはいはい。
まあ思えばコロナやったしタイミングやったんかもなって思うっすよね。なんか。
で、その日の出のポッドキャストもやってて、うん、ポッドキャストは何年ぐらいやったんですか。
ポッドキャストはね、今5年目ぐらい。
ああ。
そう。最初はあの、アニヤギさんと、マーニさんと、オンドリコクラブを5年。
昔ね、やってましたね。
5年ぐらいやってましたね、
はい、あれ。あれもそう、200話ぐらいあるから。
そう。で、やってて、それ1回終わったじゃないですか。終わって、うんうん、で、その後、部長さんに、あの、日の出を活動してるときに、日の出のポッドキャスト、ラジオをやった方がいいよって言われてて。
はいはいはいはい。
で、そっからね、最初は僕ちょっと嫌やったんですよ。
うんうんうん。
ちょっとラジオ疲れしてたんでね、
うん、
でちょっとしばらくラジオはいいかなと思ってたんですよ、
はいはいはいはい、
でもまあまあ、 あの嫁さんとかメンバーもやりたいってなって、
はあは
あ、じゃあやろうかっていう感じになって、はあはあ、で今やってるんですけど、結局何やかんやでずっと続いてます、
ね、けどやっぱりなんか日の出ってみんな普通に普段仕事をしてる人らがやってて、まあ言
う
たらメインメンバーは大体普通のおじさんが多いんやけど、だただそれが人前で何かやるって時の練習というか経験に進める場所ってないじゃないですか。
まあまあ、それはね。
だから、やっぱあれ、ラジオとかやってることによって、みんなその、立ち位置ができたり、なんかその、絡み方が決まったりみたいなのがあるよなっていうのは、
う
すうすずっと思ってて。
うん。
ポッドキャストやるっていうのは、その、お客さんに対してやるもんでもあるけど、やっぱその、ある種の自分らの整理としての、なんか経験の場としても、やっぱ結構活用されてる気がするな
って。それはありますよ。オンドリッコクラブをやってた時に僕はそれだいぶ経験を積ませてもらって、僕それまでは本当にただの素人で、人前に出るようなことも私やってなかったじゃないですか。で、アニワギさんから話もらって、ラジオやるようになって、もうマーニさんはもうずっとバンドマンやったから喋れるじゃないですか。まあ確かにね、僕そんなん全然経験なかったから、
なるほど。
でも最初何喋っていいかもわかんないし、どうしていいかもわかんないじゃないですか。
はいはいはい。
そこでだからもうラジオとかそういう人の喋り、トークを回すとか、そういうのはオンドリコクラブですごい鍛えられたんですよ。僕のあのラジオの今やってる日の出ラジオも、もう師匠はもうアニワギさんやと思ってやってますよ。ラジオ師匠はアニワギさんなんですよ。アニヤギさんこう言うてたなとかあるじゃないですか。
役に立っててよかった。
いや、ありますよ。あの時こう言うてたとかいうのやっぱり覚えてるじゃないですか。思い出すんですよ。こう話の中の内容とか言われたこととかをね、めっちゃ覚えてますよ。
だけど、ラジオってその別に僕ら自分ができるとか思ってるわけでもないけど、その久しぶりに地上波の好きやったラジオとかオールナイトニッポンとか聞いたら、そのやっぱり こん思ったより普通やなって思うんですよ。いい意味でも悪い意味でも、
うん、
だからめっちゃ面白いことをプロがガンガン喋ってるわけでもないけど、みんな結構素でやってんねんなって、うんうん、これが好きやったなと思うから、やっぱ特別なことはいない気はするんですよね、ラジオって文化って。だそういうのはすごいやってみても感じるから、
うんうん、
そう、なんか日の出の他のメンバーもやっぱ随分面白くなったなっていう感覚は。
あ、だって普通のおじさんばっかりってからね本当に
でもみんな普通のおじさんなんですよ、うん、初めはね。
いやいや、普通のおじさんなんですよ。
まあ一旦ちょっと緩和休題したんですが、
はいはいはいはい、
まあいろいろそのポッドキャストをやるっていうことで、その何面白くなるというか、面白くなるっていうかちょっとなんか傲慢さが出るんですけど、僕は思うんですけど、こう、
うんうん、
普通の人が無理に面白いこと喋るよってやるってあんまり面白くないと思うんですよ。
うん、
で逆に結局みんな一番面白い時間って、友達同士で深夜のガストでドリンクバーとポテトフライみたいなもん で、
うんうん、
でそれがみんなやっぱ一番楽しい時間だったりするから、基本的には大体の人類は面白いと思うんですよ、
うん、
逆説的に言うと、うんうん、やのにその例えば舞台上で何かやれって言われたりすることって面白くなくなっちゃうのは、
うんうん、
こう気負いがあるせいやと思うんですけど、
うんうん、
このポッドキャストっていうことって、さっき言った通りラジオって案外気負って喋ってないんで、プロも、
うんうん、
この人前で気負わず喋るという、他ではどこで役立つかわからん特訓みたいなのができる貴重な場合だと思ってて
ポッドキャストって話題選びが、そう、なんていうかな、あんまりなんていうの、こう政治的発言とかさ、そういうのじゃなくて、うん、割と軽めの話題を取り上げるんですよ、
うん、
テーマ的にそもそも。で、普段の日常生活で話あんまりしてない人っていうのが、うん、話上手くなりたいって思った時に何が大事かというと、一つはストック、話のストックを持っとく、
うん、
で普段から何でもない時これ喋ろうみたいな、うん、っていう定番の話の入り方みたいな持ってるだけでだいぶ上手くなるんですよ、
うん、
上手く聞こえるね。
それがない人ってほんまに話続かんくなるから。
確かに。
やっぱりその話を続けることが大事、
うん、
なので話っていうのは、うん、っていう意味ではなんかそういうネタ選びみたいなのをそんなに気負わんでいいけど、ネタ選びはやらなあかんみたいな。
それはね、
うん、
ちょっと前にね、僕ちょっと今普通に営業の仕事をしてるんですけどね、
はいはいはいはい、
そういう話をちょうど聞きましたよ。日常のちょっと気になったこととか何でもいいことを、
はいはいはい、
メモ帳にこう記録しとくと。
やるんや、やっぱり。
でこうお客さんとこ行って、
はいはいはいはい、
商談の話ばっかりじゃ、みんなしんどいじゃないですか、いきなり、
うんうんうん、
な何気ない時に顔を出した時に、あ、そういえばこんなんあるんですよとか、こういう話聞いたっていう小ネタをいっぱいストックを持っとくと、
はいはいはいはい、
でそういうのを話して繰り返して通ってって顔をつないで会話をしていくっていう、
うんうん、
いやでもまさにそんな感じですよ、もう。
いやでもそうそう、うん、でポッドキャストそれやらんと、
うん、
なんていうの、何も考えずにバッて始めちゃうと、うん、録音ボタン押しても、まあ、話出てこないですよ、やっぱ、うんうんうん、普通は。まあ、ブッチョみたいに仕事がもうそういう仕事やから、うんうん、っていう人はいいけど、やっぱそういう人じゃない普通の人っていうのは、まあ、僕もそうですけど、うん、やっぱりね、ストックを貯めとくことと、恥ずかしがらずに、お日柄もよくみたいな話から始めるんですよ。これ結構大事で。そう、だから今日は雨でしたねとか、
は
い、
うんうん、
みたいなことから始めるのが、
うん、
無難なんですよ、
はい、
でこれをよ、これをよしとしてない人が話下手なんですよ、はっきり言うと。
ああ、逆にね。
そうそうそう。
無理していいのをしようとするっていう。
そうなんですよ、うん。話するべき話がないなって思っちゃうともうダメなんで。
確かにな。
それは。
ハードルを下げるっていうのは大事で、
うん
うんうん、下げる訓練にはなって。
日常会話からスタートって言ったら、僕今そのね、日の出塩っていうのをやっているんですけど、はいはいはい、その本当ちょっとした取っかかり、
うんうん、
子供と見たテレビとか、
はいはいはいはい、
映画とか、そんなちょっとした話から始めるっていう、
うんうん、
で話していくうちにちょっとそこから膨らんでいくっていう、
そうそうそうなんです
ね、そんな感じ。緩い立ち上がりの方がみんな入りやすい、みんな。
あ、そう、聞きやすいもあるし、話す方もね、
う
ん、急に決まったテンションから入らないから、
それ
が多分いいんですよね。
う
ん、
多分やけど、こうポッドキャストみたいなもんを、うちらのラジオなんか聞いてくれてる人の多数が思う世の中の面白くないことって、その普通の話してくれりゃいいのに、急になんかおもろいことやらんとあかんって思うけど、話題がない人がやりがちなのが多分、 テレビで見るタレントのモノマネとかだと思うんですよ。それを急にやられたり、テレビで言ってるギャグとかをやられる挨拶みたいなされたら、正直最悪って思うのは、多分今のまさにそれなんだね。だ自分の話を普通にすることは恥ずかしいのに、面白いと思われたいから、その割と踊りされてるんやろな、みたいな。
ね、まあでも本当はね、自分の言葉であれば別に良くて、うん、話してるうち30分とかね、うん、やったら30分の間のどっかに面白ければいいわけだから。
うん、だけどほんまそうでさ、うん、吉野家と松屋とすき家の牛丼食べたけど、正直違い分かれへんって言われる話って割と面白いんですよ。
面白いどれうまいんかなと思って聞くから面白いねんな。
し、うん、まあどれがうまいって、やっぱり吉野家かなって話も、うん、ああそうなんやと思うし、ただこれをなんか、すごいステレオタイプに、まあ言ってやっぱ牛丼チェーンやったら一番古いのはどこどこやからみたいな話とかだけされるのって情報やから面白くないですよね。それもある話は面白いんやけど、とかなんかやっぱり牛丼なんか食べるんやみたいな話も面白くないし、どうせチーズ牛丼やろみたいな話ももうコピペやから思んなくて、なんかほんま普通でいいのになってのは思う。
本人が一番好きなものを素直に教えてくれたら一番面白いよね。まあ、
日常をね、知りたいんですよ。
あ、そうそうそうそうそう。ね、共感したりね。
そうそうそう。
共感しなかったりね。まあそういうのがいいんですよ。
だから自分がこう、AM ラジオとかよく昔聞くじゃないですか。
はいはいはい。
聞いてて、そのパーソナリティの、要は日常のことを話してるじゃないですか。それをずっとなんか作業しながらとか聞いてるのが面白かったんですよ。その人が普段何しているとか何食ったとか。
ま、はいはいはい、そう、だまたここいじったとかいう話が面白いからな。
まあね、AM ラジオなんか正直、AMFM 結構ね、うち妻が好きで家で流れてるんですよ。うん、で聞くけど、またおもんない話してんな、こいつって思うけど、毎週聞くやん。
まあ、そう思うよな。
で、こういう話、この人はこういうしょうもない話好きなんなとかいう悪口言いながら聞くわけよ、結局。
そう、だから習慣になってくるんですよ。そう、それ、なんか、それって結構なんか、いつも。
確かに。
いや、しょうもない話とか言いながら好きなんですよ。
う
ん、
そうそう
な。しょうもない話聞きたいんですよ。あれって
ね、情報量が音だけやからかな。なんかね、すごい共感したり、なんか、うん、ありません？なんか。
そう、わかるわかる。
顔もわかんないとかいうのもあるけど。
想像でね、補う部分が多い
から。声だけ頼りやから、集中するじゃない、逆にそれ、何言ってるかを。
ポッドキャストも、いわゆる動画配信なんかもやけど、うん、お客さんが求めてるもんって、すごい僕がイメージしてるのは、物質でみんなが喋ってる日に、自分は横で作業やってんやけど、後ろで先輩がずっと喋ってるとか、なんか人数多いから自分が別に喋ってるわけじゃないけど、携帯見ながらやけど、周りで喋ってる話面白いな、みたいな、その、なんやろな、2.5 人称ぐらいの、
まあまあまあ、
距離感よね、やっぱり、
楽しいなって。あれでしょ、ファミレスとか、喫茶店で、ちょっと作業したらなんとなくはかどる気持ちがするあの BGM
感
ざわざわした感じみたいなの一歩先みたいな、
そうそうそう、そんな感じでいいんですよ。でそこのでうちらは一応イベント活動がメインやから、
はいはいはい、
そうやって流して聞いてくれてる中からちょっとこう興味持って会場に足運んでくれたらいいなっていうぐらいな感じですよ。まあ、実際そういう人もいるんですよ。
おったんや。
いますよ。ラジオ聞いてて、で、来だしたっていう。
なるほど。
とか、まあ、見たことないですけど、ラジオは聞いてるとかいう人もいるし、そういうラジオの感想を送ってくれる人もいるから、だからなんか、そういうのはすごいいいなと思うんですよね。
確かに。
でも、ラジオはラジオは、それで、ちょっと続けたいなっていうのはもちろん、そういうふうな、緩めな感じで、こう。
まあ、やめる理由はないよなって僕らはずっと思ってるからな。
そう、やめようがない。
もう、何年やってます
?18 年。
18年
?16 年。800何回やから、そうそうそう。
17年。
17年目ぐらいかな。
すごいな
ぁ。900は行ってなかったっけ？まだ行ってない。
900は行ってない、まだ。
そしたら、820。よくわからんサバイバル。
128かな
だって、そうね、オンドリカ出るときに8年ぐらいやってるって、あの時聞いてたから、あの時でまだだいぶ10年近く前の話。
そう、もう15年は超えましたね。
いや
ー。まあ、20年は前やりたいですね、まず。
立派やな。
はい。
20年立派やで。20年やったら、うん、あと2年でしょ？
はい。
でも44やから、死んでも64歳まで生きてるみたいにできるじゃないですか。いつも言う。
まあ。
だからこれが、30年やったら、あと10年やったら、だいたい僕が55歳ぐらいになるやん。
はいはい。
じゃあ死んでも85歳まで生きるから、あ、じゃあ寿命かな、みたいな。
まあ、毎週流すと、自動で毎週再生したらね、偽装できるから、生きてる偽装。
っていうぐらいの感じやもんな。
まあまあ、そうなんですよ。まあまあ、なんかね。
行きそうかけど、日の出中も結構長いやもんな。そう。確かに。
何やかんやで長く続いてますよ。
日の出中は何、うん、何を喋ってるんですか普段。
いや、結構まあまあ、イベント告知とかも多いんですけど、イベントに絡めることとか、あと日常的なこととか、まあ、イベントが近かったら、ちょっとイベントの告知入れたり、それに関わるゲストさんを、
うん、あの、
LINE 通話とかで出てもらったり、で、あとはもう、まあ、ゲストがいなかったり、メンバーがいなかった時は、もう、僕と、ミオの2人で、嫁さんと2人で撮ったりで、最近は息子も入ったりしてい
や、すごいよ。息子が、だから、10歳ぐらいでもうラジオデビューしてるわけ
よ。
ポートキャスターとして。
ラジオもギャラ出したらどうですか
50円、50円とか100円とか。
そしたらもうちょっとやる気出るかな。結構でもね、喋りたがるんですよ。
ああ。
で、まあまあ内容って言ったら大体学校で何してんだとか。
ああ。割と聞きたいよな。
そう。でもそう、気になるよな。向こう目線の。
でね、
う
ん、
そういう話。
この間話してたのはね、あの、型抜きあるじゃないですか、お祭りの。
あ、うん、あるあるある。
あれをね、お店でね、売ってるところ見たんですよ。
ほうほうほう。
なんかそういうショップがあって。
うん、うん。あるある、多分
駄菓子屋で。100枚入りの型抜きが売って
たんです
よ。型抜きやりたいって言って、やったことないらしくて、うん、やりたいって言うからね、
うん、
やっ、買ったんですよ。
うん。
僕の感覚ではね、そんなちょっと1日ちょっとずつやるかなと思ったらね、
うん、
1日2時間ぐらいで多分全部やってるんですよ、もう全部、もうそれをラジオの収録で話してて、ラジオでガチ起こしてるえって、あれもうお前全部ないのって、うん、もうやったとか言って、
すごいやん、逆に、
逆にすごい。
そうい
やけど、まあ、とりあえずね、息子のラジオ配信に関して僕から言えることは、
うん、
万が一こう中学不登校するっちって言っても親は止めるべきやってことぐらいで不登校少年なんのちょっと、
あ、まあまあまあ、
あの話知ってます？あのユタポンでさ、
あ、
不登校
YouTuber、ね、
YouTuber が、うんうん、あのなんか雑誌書いてたんかほんまか知らんけど、うん、割と学校行ってたって
マジでえ、マジで
完全不登校なわけでもないっていう。
割とおもろい。
面白い。めちゃおもろかった。え、なんか3分の1ぐらい行ってるらしいで、みたいな。
結構行ってる方よ、それ。ちゃんと、でもいいやん。なんか、そういうキャラな、行ってないキャラ作っときながらちゃんと行ってんねんから。別に誰も傷つけてない。
面白いわ。
面白いな。
これデマやったらデマやったやつ、センスいいなと。
でもそういう温かい目で見れるよね。あ、キャラやったんやと思って。
そう、あの、マリリン・マンソンのことすごい嫌いな、なんか人が、うん、マリリン・マンソンめっちゃいい人って言い回ってるみたいな話に似てるよね。
ああ、いい話。
そうだ。結構、サンボでしょ。結構いてる方よ、それ。
ね。まあ、どうしよう、どうしますか、一応、科学の話もします？
いやー、まあ、どうかな。結構長い。
確かに。
かもしれんけど。
このゲスト会、科学の話をするんかどうか問題もあるんやけど。
そうっすね。ちょっとじゃあ、なんとなく質問いってみます？
あ、そうっすね。軽く。
あのね、ちょっと、オンドリック絡みっぽい。
ほう。
質問が来てるんですよ。
そうでもないんやけど。
最終的に科学。
懐かしいね、質問。
とね、アンビルさんからの常連ですね、これは、
はい。
アンビルさんからの質問です。アニアイハワセ部長さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいております。私は1歳5ヶ月の子供を持つ父です。
うん。もう今3歳ぐらいかもな。
まあ、可能性はありますね、うん。この前、ふと気づいた疑問があるので送らせていただきます。先日、息子を抱っこしていると少し熱があるような気がしました。
うん、
体温計で測ってみると37度5分でした、
うん、あるよ。
次の日熱が下がったような気がしたので体温計で測ってみたら36度7分でした、
うん、
例えば気温や味噌汁の温度だとそのような温度差を感じることはできていない気がします。なぜ自分以外の体温もそのレベルの精度で触って敏感に違和感を感じることができるのでしょう。自身の場合は高熱で測ってみてびっくりなんてこともあるのに、子育ての中で不思議を感じました。教えてアニワイ博士ブッチョさんというね、質問が来てます。
体験談的にどうですか、2人は。
ああ、うん、体験談的に
子供熱ある
あるある、
ね、あるっぽいとか、うん、ああ分かるよ、
やっぱ分かる分かる。
あれね、子供ね、眠い時頭熱くなる
んです。ああ、そう、
うん、
あ、この子眠いわと思う。そうそう、熱くなってんねん。なんかね、熱あるんじゃなくて結構ブワーって熱くなって
る、ね、そう
頭とか
汗だくになるんですよ、ね、
そうそうそう。
僕もなるよ
子供だから僕もなるよって
。まあそういうので分かるんかな。
分かる分かる、う
ん、けどもんこれアンビルさんは普段味噌汁とかやと分からへんって言ってるのは、
うん、
まず設置面積が狭すぎるじゃない、
うん、その
赤ちゃんは結構がっつり当たってるやん、
うんうん、
だから舌だけやし、
うん、
し、で、これなんで言うかというと、僕、お風呂は大体温度当てれるんですよ。
出たお風呂マニア。
これ、大体 42.5 ぐらい言ったら、大体前後 0.5 ぐらいほぼ当たるんですよ。で、水風呂なんかもこれ18はあるな、19って言ったら大体当たるみたいなのがあって、1度ぐらいの誤差はありますけど、大体当たるんですよ。
うんうん、
もう最近行き過ぎてるんで、僕、水風呂見ただけで分かるよって、これ。もう見たら17度やわって言ったらなんか当たったりするんです
よ。言ってることがあるんだよ。料理人みたいな。
そこには多分ね、風呂屋の、こういう風呂屋ってこういう、これぐらいに水風呂にしがちみたいなのがあるから、と思うんやけど、だから案外そういうので、実は分かってるけど、その温度当てに行こうとしてないだけで、多分その僕ら尊敬してる富澤さんっていうね、あの、まあ、風呂本屋やったり、ライターやったりしてる人が、うんうんうん、その人が、熱い食べ物好きって言うけど、うん、温度計持ち歩いてるんで、それとも、うんうん、多分当てれると思うんです。これ80度あるね、とか。
うんうんうん、
だから、当てに行ったら当てれんじゃないのって。ただ、子供のことはずっと熱も気にしてるから、熱ないかなってのを、だから当てれるだけじゃない。
なるほどね。意識してるからね。
うん。多分ずっと自分のことも意識して当てれるようになると思いますね、体温。
どうすか、肉肉説。
いや、でも、それはあると思いますよ。あと、設置面積の大きさとかね。あと、重さを絶えず意識するっていうのは、僕、ハム屋さんでちょっとバイトしてたことがあるんですよ。で、ローストビーフをこう手づかみでね、ビニールするでしょ、ビニールして手づかみでして、例えばお客さんから 250g とか 200g くださいとか言われたら、出て取って、はかりに入れるんですよね。入ってしばらくの時はやっぱり分かんなかったから、うんうん、少なすぎたり全然多すぎたりだけど、うんうん、だんだん近いね数字になってくるんですよ。手で持ってこう持って、うん、でたまにビンゴがあるんですよ、はいはいはい、250ジャストっていうのが、はいはいはい、やっぱそういうの重さを意識するじゃないですか、こう確認するじゃないですか。多分その繰り返しが訓練になっていくから、やっぱそれはね意識するというのはあると思う。
まあ確かにね、確かに、ね、
今日僕今日芋煮やってる途中なんです、はい、実は我々さんに、
まあそうなん
です
。
で牛肉を買いに行って、うん、あの20人やから 200g で4キロやなと思って、4キロくださいって言ったら目の前で積まれて、え、これ何キロですかって、僕の中で3キロぐらい積んだと思ったから、何キロですかって聞いたら 1.5 ですって言われたから、あ、4やめて3でいいですかみたいな。だから意識しないとそんなもんやなってめっちゃ思った。全然当てれてないなと思ったんで、
う
ん、
重さはね僕らの職業からね結構試薬とかを測るんですよ。100mg とか 50mg とか測るんですけど、重さはね実はテクスチャーと見た目、 目の力が大きいですよ多分。
あ
でもうなんかふわふわの粉やなっていうのと、うん、そうじゃなくて詰まってる感じのサラサラの粉やなっていうの、うんうん、で、まあ、重さ違うんですよ、
うんうんうん、
で、まあ、プラスこうさじにどれぐらい持ってたら何グラムぐらいみたいな感覚が分かってくると、慣れた試薬やったらかなり綺麗に測れるようになってくるんですね。
コンビニの弁当買ったらさ軽って思うけどさ、はい、デカ盛りの弁当屋とか行ったらさ同じ見た目の箱やのにさ重ってなるやん、米ギュギュやから。はいはい、はい、そんな感じ。
そうそうそう。
見た目
あと人間結構密度、重さが密度もかなり、はい、敏感に分かってるから
目で、
うん、そう 目と手 で合わせでね、だから思ったより重い、思ったより軽いっていうのが、う
ん、よくあるよ
って結構ね あります。正確に実は分かりますねと。でこの人の温度の話は、あともう一個大事なのはね、お風呂と一緒でね、体温付近なんですよ。
うん、
で体温付近は絶対敏感なんですよね、うん
う
ん、
まあ自分の熱に関することやもんな。
そうやし、まあやっぱり必要な能力やからそれは、
うんうん、
自分にとって。
まあだからそりゃそうよな。
そう、熱々はもうある程度以上は熱いからダメだって分かればもうそれでいいので、
うんうん、っていう
話かなと思いますね。
まあ意識してみてください、自分のことも、はい、っていうことですね。
まあそうですね、自分の高熱はまあ確かにちょっとその温度計自体が狂ってる話になるんで、
うんうん、
まあ、ちょっと難しいかもしれないですね。はい、
というわけで
てなとこですかね。
で最後もう一回、はい、あの肉肉さんのやってるラジオの、
はい、
情報教えてもらっていいですか。
はい、
パンダ企画、
私がやってるあの恐怖の日の出ジオという、恐怖の日の出登場がやってるラジオ、あのポッドキャスト、
はい、
こちらのモコパレで一緒にやってますので、
はい、
ぜひよかったら一度聞いてみてください。
よろ
し
くお願
い
します。あれ、ね、白芸ラジオモコモコパレードね、
白芸ラジオモコモコパレードは正式なんですよ。
あ、そうです、
ね、
そう一応割と動いてるんですよね、
というサイトで、 聞くことができます、はい、週1ですよ、
ね、基本週1です、はい、で、土曜日深夜12時回った時ですかねが一応更新、
うん、なるほど、
はい、
はい、
となってます。
はい、ぜひ聞いてみてください、はい、
であと我々5月23日の月曜日に、19時から予定でナンバーベニスルにて、セッションある程度の公開録音もしてます。で、はい、今回、サバラジオのシャドウ総帥と、石野桜子さん、
はいはいはい、
あの僕ら的にはあのやっぱり吉本超合金のんっていうのをどうしても思っちゃうんですけど、
はい、
にある程度の怒鳴り
っていうか主に君やけどな
ある程度の怒鳴りも撮ってもらおうと思うんで、はいはい、その収録をするんでお二人ゲストに、
はい、
ぜひよかったら遊びに来てください。
はい、ぜひお願いします。
はい、というわけでお届けしましたのは部長がしょき
とアニワギ博士と、
はい、恐怖の時だとパンダ客でした。
皆様、僕家電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる英語ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあった。